こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ディスクロージャーへ、宇宙維新が始まるは、科学ジャーナリストとして活動し、地域の宇宙文化事業にも関わってきた高野聖戦と、元 FBI 特別捜査官作家のジョン・デ・ソーザによる対談集である前作真実はここに続く最高機密ファイルシリーズの第2巻として UFO をめぐる情報公開、すなわちディスクロージャーを主題に据える内容は、ナチス機の飛行物体をめぐる説、目撃技術情報の由来、日米の UFO 認識の差、新型コロナウイルスやボエ大統領選を含む同時代の社会状況、そして宇宙時代に向けた人類の課題まで及ぶ。これは公的調査報告書や実証研究を体系化した学術書ではなく、異なる経歴を持つ2人が未確認現象と国家社会精神性の関係を論じる対談書である。読者には提示される仮説と検証済みの事実とを区別しつつ読む姿勢が求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ディスクロージャーを単なる暴露ではなく社会的転換として捉える。本書の中心語であるディスクロージャーは、政府が UFO 関連情報を公開するという狭い意味だけに限定されていない。荒野とデソーザの対話では、情報が公表された場合に人々の世界観、国家の役割、科学と宗教、精神文化の関係がどう変化するかという問題まで視野に入れられる。ここで重要なのは、未知の飛行現象の真偽を断定することよりも、隠されていると受け取られる情報が社会的信頼に及ぼす影響である。情報公開への期待は、長年の疑念を解く契機になり得る一方、根拠の強さが異なる証言や資料を一括して真実とみなす危険も伴う。本書はディスクロージャーを未来の出来事として待つだけでなく、その際に市民が何を理解し、どのような判断基準を備えるべきかという課題として扱う。UFO 論をメディア、政治、集合的な認識の変化を考える入り口へ広げている点が、この対談の骨格である。次に、ナチスドイツの UFO 兵器説をめぐる歴史叙述の扱い。章題にも掲げられるナチスドイツと UFO 兵器の関係は、本書が歴史的な謎と現代の UFO 言説を接続する代表的な論点である。第二次世界大戦期のドイツには、実在した航空技術開発や秘密兵器計画があったため、戦後にはそれらと未確認飛行物体を結びつける多様な説が流通してきた。本書はこうした主張を対談の材料として取り上げ、 UFO を兵器として利用していた可能性を議論する。ただし、秘密開発が存在したことと非人間的技術や特定の円盤型兵器が実在したことは、同じ証拠水準で支持される命題ではない。読者は軍事史として確認される資料、伝聞や回想、後年の推論を分けて検討する必要がある。この論点の価値は、刺激的な説そのものより、国家機密、戦争技術、神話化がいかに結びつきやすいかを示す点にある。対談書として本書を読む際には、歴史的可能性の議論を確定した史実の提示と誤認しないことが重要である。さらに、本物か地球性かという二分法から情報の由来を問い直す。本書は UFO が本物なのか、それとも地球上で製造された機体なのかという問いを正面から扱う。この問いは一見すると単純な真偽判定に見えるが、実際には複数の層を含む。第一に、目撃された現象が物理的な飛行体だったのか、自然現象、誤認観測条件の影響だったのか。第二に、飛行体だったとして基地の航空機や秘密軍事技術で説明できるのか。第三に、その説明が困難な場合、どの程度まで未知の技術や地球外起源を仮定できるのかという層である。本書の対話は、元捜査官と科学ジャーナリストという異なる肩書きを背景に、情報の由来と解釈をめぐる関心を交差させる。読者にとって有益なのは結論への同意ではなく、主張を支える資料の出所、観察者の立場、代替説明の有無を尋ねる習慣を持つことである。未確認という語は、地球外起源が確認されたという意味ではない。この基本を抑えることで、本書の問題提起を過度な断定から距離を置いて検討できる。そして、日米の UFO 事情を比較し、日本の位置づけを問い直す。本書は、日本対アメリカの隠された UFO 史という問題設定を通じ、 UFO を米国中心の現象としてのみ扱わない。米国では、軍情報機関、議会、メディアをめぐる言説が大きな影響力を持ち、 UFO 問題は国家安全保障や情報公開の問題として語られやすい。一方、日本については、地域振興に UFO や宇宙文庫を活用してきた荒野の経験も背景となり、行政教育、博物館、地域社会と宇宙への関心の接点が意識される。本書が日本に期待するのは、単に海外情報を受け取る立場ではなく、ディスクロージャー後の社会像を考える主体としての役割である。ただし、日本が世界のモデルになるという展望は、対談者の提言として読むべきもので、現状分析として実証された結論ではない。ここでの論点は、国ごとの制度、報道慣行、文化的な宇宙観、 同じ出来事の受け止め方を変えるということだ。日本の読者にとって本書は、海外の秘密情報を消費する本ではなく、自国で科学リテラシーと公開性をどう育てるかを考える材料となる。最後に科学とスピリチュアルのギャップを埋める試みとその限界。出版社紹介で掲げられるサイエンスとスピリチュアルのギャップを埋めるという方向性は、本書の特徴をよく示す。 UFO や宇宙生命の話題は観測技術安全保障の対象であると同時に、人間とは何か、宇宙における地球の位置をどう考えるかという哲学的精神的な問いも呼び起こす。本書は後者を排除せず、未来の宇宙時代に必要な地球人の姿勢という規範的な問題へ議論を進める。その長所は、未確認現象への関心を単なる恐怖や娯楽に閉じず、倫理共存、社会の成熟といったテーマに接続する点にある。他方、意味や価値を問う精神的議論と事実を立証する科学的議論は方法が異なる。精神的に魅力的な解釈が観測事実の証明にはならない点は明確にしておく必要がある。両者を埋めるとは、証拠基準を混同することではなく、検証可能な問いと価値判断の問いを区別した上で対話させることだろう。その観点から読むと、本書は科学の結論を示す本というより、宇宙的創造力が現代社会に投げかける問いを提示する本として位置づけられる。結論として、本書は UFO、 超常現象、情報公開、宇宙文明論に関心があり、とりわけ日本からこれらの話題を考えたい読者に向く。元 FBI 特別捜査官であるジョン・デ・ソーザと、東海の聖戦の地域、科学ジャーナリズムにまたがる視点が対話形式で交差するため、端緒の UFO 本とは異なる角度から、米国の情報機関的な語りと日本社会への問題提起を並べて読める点が特徴である。ナチスの秘密兵器説、地球性技術の可能性、世界情勢の解釈などには検証の難しい主張も含まれるため、一次資料や独立した歴史研究と照合する批判的読解は欠かせない。それでも、未確認現象を信じるか否かの対立だけで終わらせず、情報の出所、国家の透明性、科学的証拠と精神的意味付けの境界を考えさせる点には意義がある。確定的な UFO 研究の入門書を求める人より、ディスクロージャーという言葉が社会に何をもたらすのかをめぐる対話を読みたい人に適した一冊である。類書と比べても、日米比較と未来の社会的課題を前面に出していることが、本書の現実的な差別化要素となっている。ご支援いただける場合は、高野聖戦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。